愛する天の父なる神様、今日もあなたが私たちをこの礼拝に招いてくださり、共に御言葉を聞くことができる幸いを感謝いたします。主よ、今私たちがどうかあなたの御言葉を心に置くことができますように、もし今私たちのうちに思い煩い悩み苦しみがあるんでしたら、あなた方の思い煩い一切を私に委ねなさいと、私があなた方のことを心配しているから、そのようにおっしゃってくださる主よ、あなたに私たちの思い煩い一切をお委ねいたします。どうかあなたが私たちの心を探ってくださり、その心に触れてくださいますように、よろしくお願いいたします。あなたのもとに今立ち返ることができますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。先週の大野チャペルでのニューイヤーコンサート、先ほど写真で流れていますけれども、本当にたくさんの方々来てくださって、とても祝福されたひとときになりました。本当に神様に感謝いたします。中にはですね、お話した方の中でですね、大熊出身の方で数十年ぶりに大野チャペルに来られたという方もおられました。その方がですね、コンサート中、まあ、明先生のメッセージの時もそうですけれども、本当に涙を抑えながらですね、そのコンサートを聞いておられた、そのような姿がとても印象的でした。今回はですね、チラシ、近所の方にも配らせていただきましたし、また新聞折り込みをしたりしました。まあ、どれほど用いられるか分かりませんでしたけれども、本当に神様が豊かにそのチラシも用いてくださったなということを覚えて感謝いたします。先月のリラックスセミナーに来てくださった遠藤先生もですね、高校生の時に電信柱に貼ってあったビラ、チラシを見て、それがきっかけで教会に導かれたという話がありました。たった一枚のビラでって先生は心を込めて言っておられましたけれども、本当にそのようなチラシを主は用いてくださる、そのような紙ペラ一枚でも用いてくださる神様は、あ、私たちのことも用いてくださるな、改めて思わされました。こんな私に何ができるんだろうではなくて、チラシが用いられるように神様は私たちのことも用いてくださるということですね。震災後どうなっていくんだろうと思っていた大野チャペルが開かれてですね、このようにまたたくさんの人が来てくださる、いや、これはなんという祝福の光景だろうかと思わされていました。今日の午後からのお抱か礼拝にも神様が働いてくださることを期待いたします。さて、今日からはですね、第一コリントの5章に入ってまいります。これまでパウロはどのようなことをコリントの教会に語ってきたでしょうか。まあ、先週も少し話していましたけれども、これまでパウロはコリントの教会に分裂の問題について話をしていました。まあ、教会の分裂っていうのはどういうことがあったかというと、私はパウロ先生がいいんだ、いやいや私はアポロ先生がいいんだって、この先生あの先生って言って、指導者にもう続婚、もう心が惹かれていく、そういうことには注意しなさいよということが、これまでこのコリントでは、コリント人への手紙では語られていました。パウロはそんなコリント教会の分裂の問題にですね、第4章までで終止符を打って、この5章からは別な話題、別な問題について語られています。今日の箇所を通してですね、私たちは2つのことをご一緒に確認してまいります。次のアウトラインにしていただきますと、2つのことを確認していきます。1つ目、それは罪の対処法ということです。罪ということについて、私たちが普段どのように向き合っているか、そしてどのように向き合うべきなのか、それをもう一度確認しましょう。そして2つ目のポイント、それは喜びへの招きということです。私たちはイエス・キリストの十字架によって罪許され、救われました。そんな私たちが今日、神様から招待状が届いているんですね。招かれているんです。どのようなところに招かれているのか、その喜びを私たちは確認してまいりましょう。今日お開きする第一コリントの5章から6章までは、同じようなこの教会の不信仰の テーマについて、問題について語られています。不貧困というのは、性的な乱れというかですね、そういう性的に堕落しているというのが不貧困ということです。確かにですね、当時のコリントの町っていうのは性的に堕落していたんです。それは他の町の人たちも知っていました。他の町の人たちもですね、堕落した人を見ると、あなたはまるでコリント人のようだねって、コリント人っぽいねって言われるぐらい、もうコリント人っていうのはもう堕落している、そういうことで有名な、不名誉なことですけど、そういうことで有名な人たちでした。そんな堕落した町の中で救われていった方々がコリント教会を築いていったわけですけれども、しかし彼ら自身のうちにはですね、まだ古い自分が残っていたんです。生まれ育っていたものはなかなか抜けない、そういう古い自分がどのような影響をコリント教会に与えていたのか、そのことをご一緒にこの5章から見てまいりましょう。5章の1節、ご一緒にまずお読みしたいと思います。ご一緒に5章の1節お読みしましょう。現に聞くところによれば、あなた方の間にはみだらな行いがあり、しかもそれは異邦人の間にもないほどのみだらな行いで、父の妻を妻にしている者がいるとのことです。ここでパウロはですね、初めに現に聞くところによればって、噂によればみたいなことでしょうか、そのようによるとですね、コリント教会が抱えていた問題についてここで語られているんです。それはもしかしたらパウロの耳だけではない、もう他の町々も実は知っている、そういう大変な問題をコリント教会が抱えていたということです。それはみだらな行い、性的な不貧困、罪がコリント教会にはあったということです。それはどのような罪か、ここに記されています。父の妻を妻にしている者がいることです。父の妻を妻にしているってどういうことでしょうね。普通に読むと父の妻ということですよね。自分の母親と思うかもしれませんけど、これは自分の生みの母親ではありません。自分を産んだ母親ではなくですね、きっと自分を産んだ母親が亡くなったりとか離婚したりとかということで別々になって、その父親が新たな妻、つまりママ母ということですね、ママ母と結婚した、そのママ母を自分の妻にしたということなんですね。きっとですね、その父親が新しくなったそのママ母と別れて、また別れてですね、そしてそのママ母が一人でいた、そうなった時に息子がそのママ母と結婚しようって言って自分の妻にしてしまったわけですね。どんな理由があれですね、息子がママ母と結ばれてしまう、自分の妻としてしまうというのは、それはモーセの律法では固く禁じられていたことでした。レビ記とか申命記とかですね、律法が書かれているところには、そのような行いというのはもうとんでもない、そのようなものは殺されなければいけない、呪われるって記されていた行いでした。そしてそれは聖書の律法だけではありません。ここに記されています。異邦人の間にもありますけれども、それは当時の一般的なローマの法律においても、それはもう汚らわしい。そんなことあってはいけない。そのように見られていたことを、コリントの教会の中でこれが起きていたということです。しかもですね、コリント教会の人々は、一回きりの過ちとかそういうことじゃないんです。私罪を犯しちゃったって、そういうことじゃない、罪を犯し続けているということですね。ずっとその不貧困の行いを犯し続けていたのがコリント教会でありました。最初にお話ししたように、コリントの町というのは偶像にあふれた、もう堕落した町でした。コリントの町にはですね、アフロディテというもうギリシャの女神がいてですね、崇められていてですね、町の人々はそのギリシャの神アフロディテをですね、喜ばせるためにはどうすればいいだろうか。それは性的に乱れることなんですね。性的に不貧困を行うこと、汚れたことをすればその女神が喜ぶって考えて、どんどんどんどん乱れたことをしていたわけです。もう信じられないことですけれども、そういうことが行われていました。 私もですね、トルコに行った時、エペソ、コリントには行きませんでしたけれども、エペソに行きました。エペソに行ってもですね、やはりギリシャの異教の神々の偶像がですね、至るところにこうあって、ああ、いや、こういうところでパウロが宣教していったんだなということを思わされました。そしてエペソの町にはですね、大きな立派な図書館の遺跡があったんです。わあ、すごい遺跡だなって、その前で集合写真みんなでパシャリって撮ったんですけれども、その図書館の目の前には何があったかっていうと、そこには売春の宿があったんです。図書館の前に売春宿があるって、もう今ではちょっと信じられないことですけれども、まあ、図書館っていうとですね、まあ、学ぶための、まあ、真面目なイメージ、学生さんたちが行って勉強するイメージとかってあるかもしれませんけれども、まあ、そういうのが当時は一般的にあったということです。まあ、さらにそんなエペソよりももっともっと堕落していた、乱れていたのがコリントの町でありました。コリント教会の人々はもともとそのような環境で育ってきたんです。それが当たり前だと思って育ってきているわけです。ですから父の妻、まあ、ママ母を自分の妻とするっていうふうにことに関しても、もう別に何も問題ないって、何が問題なのって、そのように感じて考えていたのかもしれません。まあ、古い自分の生活というのを切り替えるというのは本当になかなか難しいということですね。だからこそ先週お話ししたように、コリント教会には信仰者のモデルが必要だったんですね。パウロがここで問題視していたのは、そのような罪が教会の中にあったというのは、もちろんそれは大変なこと、とんでもないことなんですけれども、教会の中にあったことも大変でしたけれども、それに教会がどのように対応していたか、これがですね、さらに大きな問題でした。2節ご一緒にお読みしましょう。教会はそれにどのように対応していたのか、2節ご一緒にお読みしましょう。3、はい。それなのにあなた方は思い上がっています。自分たちの中から取り除くべきではなかったのですか。パウロがですね、もっと大きな問題だと考えていたものは、教会の中にそんなことがあるというのは大きなことでしたけれども、コリント教会の人々がですね、そのような人がいても全くの無関心だったんです。何が問題なのって、別にいいんじゃないって、それは大きな問題だってパウロは考えていました。まあ、罪というのは個人の問題でもありますけれども、それと同時に教会の問題でもあるということです。教会の人々は罪をそのままにしていただけではなく、ここにあるように思い上がっていました。傲慢になっていました。だって自分たちコリントの教会っていうのは他の町の教会と違うよって、私たちの教会はすごいんだ、特別なんだ、こんなこと許されているんだって、そういうふうに考えていました。6章ではコリント教会の人々の口癖が記されているんです。まあ、開きませんけれども、第一コリントの6章に行くとですね、コリント教会の人々の口癖が記されています。それは、すべてのことは私に許されている、すべてのことが私には許されているんだ、そのような言葉です。もうつまりですね、私たち救われたならもう自由だ、何をしてもいいんだって、そういう思い上がった気持ちがコリント教会の人々の中にはありました。パウロはですね、教会がそのような罪に気づいたとき、本当はそれは悲しむべきだったんだ、むしろ悲しんでそれをするべきなんだ、気づくべきなんだということを語っています。もしコリント教会がその罪に向き合って徹底的にその罪を悲しんだならば、きっとそれに対処できたはずです。しかし教会はあまりにも罪に鈍感でした。今日のメッセージのタイトルは清さと愛つけましたけれども、神様は教会に清さ、それを求めておられます。清さというのは汚れがないということももちろんそうですけれども、本来はですね、分離するとか分けるって、分けるってそういう意味があります。教会はですね、この世から分けられたところにある、そういうものだ、それが聖清さというものです。 教会はですね、この世から分けられていて、神様は特別に教会を大切に思っておられるんです。これは清いところだ、聖なるものだ、そのように思っておられる、愛しておられるんです。神の支配がここのところにあって、そこにサタンの支配があるということは、それは神様は許されません。ですから教会は、私たちは罪というものに対してもっと敏感になって、もっと深刻にならなければいけません。そしてそれは私たちの自身のことを考えてもそうです。もっと私たちは罪に対して深刻にとことん向き合わなければいけない、そのことを思わされます。そうしないと私たちは時にですね、自分の罪に蓋をしてですね、ああなんであの人はこうなんだ、人の罪ばかりが目に入ってきてしまう。それが私たちの弱さです。まずは自分の罪を心から悲しみましょう、痛みましょう、そして悔い改めましょう。それが罪の対処法です。日本で有名な実業家の一人として、森永製菓の実業者、森永太一郎という人がいます。この森永製菓の創業者の森永太一郎はですね、熱心なクリスチャンでありました。森永製菓のマーク、ロゴをですね、皆さん思い浮かべていただくと分かるでしょうか。もう天使の、マークをしているんですね。彼はですね、若い時いろんな事業に手をつけましたけれども、もう失敗に次ぐ失敗で、結婚した後ですね、妻とか娘を置いて単身アメリカに行って、そこで洋菓子の美味しさというのを気づくんですね。そしてこの技術を日本に持ち帰ろうってする中で、彼はアメリカでイエス・キリストに出会って、そして信仰を持って日本に帰りました。信仰を持って日本に帰った太一郎ですけれども、彼はですね、事業が成功していくと、どんどんどんどん高慢になっていきました。そして教会から、信仰からどんどん離れていって、それは30年近くも彼は信仰から離れた生活を送ることになりました。その間彼は酒に溺れる毎日、そして女性にも惹かれ、女性関係の問題もありました。しかし彼は妻の死をきっかけに、そのどん底の中でもう一度悔い改めて主のもとに帰りました。彼は晩年ですね、キャラメル王の体験談という、そういう書籍を残しました。キャラメル王の体験談、体験談とありますけれども、中身を見るとそれは彼の懺悔録なんですね。彼の悔い改めがそこに記されています。一度救われて、あれほど情熱を持っていたのに、自分は高慢になって高ぶって30年もイエス・キリストから離れてしまった、そのことを深く悔い改める言葉がこの体験談には記されています。彼は社長を辞任した後は、全国でイエス・キリストのことを伝える伝道者のような働きをしました。行く先々の集会で彼はいつも語っていたのは、それは私こそ罪人の頭だって、そのように彼は語っていました。この森永太一郎のように、私たちもとことん自分の罪と向き合って、私こそが罪人の頭だと、そのように自分の罪を痛み悲しむことが必要です。それと同時にですね、教会の中にある罪に対しても自分のものとして受け止める必要があります。今年度のテーマは、まるで一人のようにというテーマで、私たちここまで共に歩んでまいりました。教会はキリストの体です。一つです。ですから喜びだけを共有して、楽しみだけを共有して、痛み悲しみは知らない、そのようであってはなりません。教会というのは本当に特別な集まりだなって思わされています。私も町内会のその区の集まりに入っていますけれども、町内会とかですね、そういう区の集まりであれば、隣の人がどういう人なんだろう、裏の人がどういう人なんだろう、そこまで知る必要はないかもしれません。何か周りで問題が起こったとしてもですね、あの人そういう人だとは知らなかった、挨拶は元気にしてくれるけどそういう人だとは思わなかったって、そういうことで済むかもしれませんけれども、いや教会はそうではないということですね。共に喜び、共に涙する、共に罪を告白し、 涙し悔い改める、そのような関係でありたい願います。私も以前信仰の先輩と共に祈っている中で自分の罪深く示されて悔い改めて祈る、そういう経験を何度もしたことがあります。涙ながらに悔い改める、そのような中を兄弟姉妹の関係だからこそできた、そういうこともあります。私たちはぜひそのような関係を築いていきたい願います。続く3節では、パウロは罪に対して鈍感であったコリント教会に裁きを下す、裁きを宣言する、そのようなことが記されています。3節をご一緒にお読みしましょう。パウロは、私は体は離れていても霊においてはそこにいて、実際にそこにいるもののように、パウロはこの時海を越えたエペソの町にいました。エペソの町にいながらコリント教会に宛てての手紙を書いていました。それでもパウロは思いとしては、霊としては、あなたと共にいます、それほど教会のことを思って、そしてそのような行いをした者をすでに裁きましたと言っています。それはどのようなことでしょうか。具体的に4節5節を見るとさらに記されています。4節と5節も続けてお読みしましょう。すなわち、あなた方と私の霊が私たちの主イエスの名によって、しかも私たちの主イエスの御力と共に集まり、そのようなものをその肉が滅ぼされるようにサタンに引き渡したのです。それによって彼の霊が主の日に救われるためです。4節に戻っていただくと、それはパウロの霊だけではなく、イエス・キリストもあなた方と共にいるんだということが語られています。そのような中で裁きが行われる、そのようなことです。そして5節を見ると、どのようなことが記されているでしょうか。5節は、そのようなことをしてしまった人をサタンに引き渡した、サタンに引き渡したとあります。ちょっとショッキング、恐ろしいと感じるような言葉ではないでしょうか。サタンに引き渡したという言葉は恐ろしく聞こえてくるかもしれません。理解が難しく思われるかもしれません。しかしこれはですね、罪を犯した人、どんな罪であっても罪を犯した人はサタンの苦しみに遭うぞって、そういう脅しの言葉ではありませんね。サタンに引き渡すとは、これはどのようなことをこの箇所で言っているのか。それは教会の外に連れていく、引き渡すということです。教会の外の世界です。まあ、教会の言葉を使うのであれば、それは教会員の席をなくす、まあ、除籍という厳しい重い処分です。教会の中では神様を中心とする神の国が広がっています。しかし教会の外ではどうでしょうか。いまだにサタンの支配が、サタンの力が及んでいます。そのようなところに引き渡すということですね。これは父の妻を自分の妻としてしまうような、そのような重大な罪を犯し続けている者への警告です。別に罪は大きい小さいということではありませんけれども、私も先週ですね、それぞれ振り返った時に、こんなこと言ってしまった、こんなこと考えてしまった、家族にこんなこと言ってしまったとかっていうですね、罪思い当たることがあるかもしれません。そういうこと、私罪を犯してしまったから、私は教会から追い出されなきゃいけないんだとか、そういう次元のものではありません。全く別です。罪を何も問題とも思わない、罪をひたすら犯し続ける、そして教会を腐敗させていってしまう、そのようなものに対してはこういう重大な処置がなされるということです。しかしですね、私たち覚えなければいけない、神様は清い方である、そのようなものがいるならば教会から追い出さなければいけない。しかし追い出すということは、その人が憎いから、その人を徹底的に懲らしめたいから、それをするわけではありません。その人が悔い改めて神様のもとに戻ってくるようにという願いが そこには込められています。この箇所にあるように、その肉が滅ぼされるためだあります。その肉が滅ぼされるようにありますけれども、肉というのは私たちのその体のことではなく、肉というのは時々聖書の中ではその人の罪を表します。つまりその人の罪の性質が滅ぼされるように、そのためにこれを実行するんだということです。またここに記されているのは、彼の霊が主の日に救われるためだあります。その人がたとえ教会の交わりから切り離されてしまったとしても、そのことによってその人がですね、自分の罪に気づいて、ああ、教会から追い出されてしまった、私はそんな罪深いことをしていたのか、悔い改めなければいけないって、その時気づくためにそのような処置がなされるということです。神様のもとに戻れるように、かの日、主の日にはいつの日か神様のもとに戻ってくることができるように、そのためにその処置がなされるということです。ですから教会の外にその人が出されたからといって、永遠の滅びに向かってしまえと、裁きにあえ、そういうただの厳しい言葉ではありません。その人がそこで神様のもとに立ち返るならば、その人は救われる、ここにあります。これは神様の一方的な憐れみ、愛ですね。これはルカの福音書15章にある放蕩息子の父を思い起こさせます。まあ、少し状況は違いますけれども、父のもとを離れていった、そして好き勝手にしていた息子は、悔い改めて父のもとに帰ることを決心しました。そんな息子はどん底の中で、悔い改めて父のもとに帰ったら、あれを言おう、これを言おうと思って父のもとに帰っていくその途中で、父が彼を迎えました。引用箇所丸1、ルカの福音書15章の20節、父がどのようにして息子を迎えたのか、その父の愛をもう一度私たち思い出しましょう。15章の20節、ご一緒にお読みしましょう。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとへ向かった。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけてかわいそうに思い、駆け寄って彼の首を抱き口づけした。この例えの中で、父とは父なる神様のことを表しています。父は自分のもとを離れて、もうやりたい放題やっていた。そういう息子がですね、帰ってくるというのをどのようにして待っていたでしょうか。息子が帰ってきたとき、ここに記されている通り、まだ家までは遠かったのにもかかわらず、父親は待っていたんですね。毎日毎日待っていた。息子が帰ってくる日を待ちわびていました。そして帰ってくる彼を見つけ、駆け寄って抱きしめました。これが神様の愛です。たとえ神様のもとから離れていってしまったものであっても、神様はそのものが立ち返ることを待ち続けています。他の聖書の箇所には、神様はすべての人が悔い改めに立ち返ることを望んでおられるとあります。そして、一人として滅びることなく永遠の命を持つこと、それを神様は望んでおられます。ですから罪を犯し、教会から離れた人であったとしても、帰ってきなさいって、そのことを神様は願っておられます。これが清さと神の愛です。パウロがここまで真剣にコリント教会の罪と向き合ったからこそ、曖昧にしなかったからこそ、コリント教会にはこの後悔い改めが生まれていきます。まあ、それはコリント人への手紙第2を見るとわかりますけれども、悲しみながら悔い改めへとコリント教会は導かれていきます。続く6節からはですね、少し話が変わって、ユダヤ人の習慣であった杉越の祭り、それと関連してパウロがさらにこのコリント教会の 罪について、教会の清さについて語っていきます。6節と7節をご一緒にお読みしましょう。あなた方が誇っているのは良くないことです。わずかなパン種がこねた粉全体を膨らませることをあなた方は知らないのですか。新しい粉のままでいられるように、古いパン種をすっかり取り除きなさい。私たちの過ぎ越しの子羊キリストはすでにほふられたのです。コリント人はいつも知恵や力、そして地位をですね、そのようなものを誇っていました。そのようなものに夢中でした。そのようなものに頭がいっぱいだけれども、周りにある罪には本当に鈍感だったんです。ここに出てくるパン種というのは、まあ、イースト菌、今でいうイースト菌のことですね。私あんまりパンは作ったことないので分かりませんけれど、パン作られる方は分かると思います。パンを作るときにイースト菌を入れなかったらどうなるでしょうか。全く膨らまないですよね。しかしどうでしょうか。もし少しのイースト菌、パン種を入れるならば、パンは大きく膨らむわけです。そしてこのところでパン種というのは何を表しているか、それは罪を表しています。教会においても一人の人の罪が全体に影響を与えるんだということです。まあ、一つの腐ったみかんがあるならば、周りも腐っていくのと同じですね。それほど罪というのは大きな影響力があるということです。コリント教会のように重大な罪をそのままにしておくのであれば、罪がどんどんどんどん教会を蝕んでいくということです。7節でパウロはそんな古いパン種をすっかり取り除きなさい、言っています。なぜここでパン種とか過ぎ越しという言葉が急に出てきたでしょうか。これはパウロが旧約聖書の出エジプト記に出てくる過ぎ越しの祭りと今回の出来事を重ねて見ているからです。まあ、皆さんも出エジプト記に起こったこの出来事をご存知の方多いと思いますけれども、もう一度確認しますと、出エジプト記に記されているこの過ぎ越しの祭り、どのような出来事であったか。それはですね、イスラエル人がエジプトで奴隷として働かされていた時、エジプト人の苦しめられているその苦しみを、イスラエル人の苦しみを神様は聞いてくださって、エジプト人の手から救い出すことを決められたわけですね。しかしイスラエル人が出ていくということは大きな労働力を失うことですから、エジプト人の王のファラオもですね、よしいいだろうってすぐには言わないわけです。その中でイスラエル人のリーダーとして立てられたモーセとファラオが向き合って、まあ、いろんなやり取り交わされるんですけれども、その中で神様からエジプトに10の災いが下されました。まあ、中にはナイル川が血に染まったりですね、家畜が疫病で亡くなったりとか、いろんな災いがありました。そして最後の災いがどのような災いだったか。それはエジプト中の一番初めに生まれた子供の命が奪われると、本当に大きな災いありました。しかしイスラエル人たちはどうであったか。イスラエル人たちはですね、その災いから逃れるために自分の家の門柱と鴨居にですね、子羊の血を塗ることによって、その子羊の犠牲によって、イスラエル人の家庭は、子供たちが守られたということです。そのようにして10番目の災いが過ぎ去った、過ぎ越した、そのことから過ぎ越しの祭りが生まれました。そして子羊をほふって食べるということとですね、同じく命じられていたことが、あなた方の家にあるパン種を取り除きなさいということだったんですね。パン種を入れたパンを食べてはならないという教えです。ですからそれは今でもイスラエル人たち引き継がれていてですね、今も過ぎ越しの祭りというのはありますけれども、その間1週間はイスラエル人たちはパン種の入ったものは食べないわけですね。ぺちゃんこのパン、そういうものを食べるわけです。 さらにユダヤ人の律法ではですね、もっと厳しくて、杉越の祭りの前日になると家中にパン種がないだろうか、ろうそくに火を灯して、もう床の穴とか隙間という隙間を見てですね、床中くまなく見渡してパン種がないか確認するそうです。そうして初めて杉越の祭りに入っていくんだそうです。彼らにとっては、ユダヤ人にとっては、今もただの習慣に過ぎないかもしれません。過ぎ越した、災いが過ぎ越したことを喜ぶお祭りかもしれません。しかしイエス・キリストを信じた私たちにとっては別の意味が生まれてきます。パンダネは罪を表している。イエス・キリストを信じる私たちにとっては、それは罪に対する態度と重ねて見ることができます。それは私たちの心に罪がないだろうか、くまなく見渡すということです。パンダネがないだろうか、私たちは注意深くそれをじっと見張らなければいけません。そしてキリストがここですでにほふられたのです。記されていますね。杉越の子羊、キリストはすでにほふられました。すでにということはどういうことを言っているのか、これは順番の話をしているんです。杉越の祭りというのはですね、先ほども話しましたけれども、まずパンダネをなくすということを徹底的に行った後、子羊をほふるということが始まるわけです。パンダネをなくしてから子羊をほふる、この順番があります。しかしどうでしょうか、今すでにイエス・キリストは2000年前十字架にかかって私たちの罪をきれいに清めてくださった、誠の子羊としてほふられました。先にすでに子羊キリストがほふられているんです。ですからあとはすべきことは何でしょうか、古いパンダネがなくなることですね。それはつまり私たちが罪から清められるということです。私たちは徹底的に古い自分、古い自己中心だったあの生き方から解放されなければいけない。神の国へと生きてまいりましょう。この7節にあるように、事実として私たちはすでに種なしパンなのですから、ここに記されています。種なしパンなんです。罪のない清いものと私たちはされました。新しくされたことを覚えてまいりましょう。最後の8節、そのように新しくされたものへの招きというものを最後に確認しましょう。8節ご一緒にお読みしましょう。ですから古いパンダネを用いたり、悪意と邪悪のパンダネを用いたりしないで、誠実と真実の種なしパンで祭りをしようではありませんか。古いものと新しいものがごちゃ混ぜに混ざり合うということは、これはありえないことです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなったというのが聖書に記されていることです。キリストによって救われた人は新しい人になります。そんな新しいものとなった私たちには、神様から招待状が届いているんです。それは誠実と真実の種なしパンで祭りをしようではありませんか。今日皆さんは招待されています。その祭りをするかしないか、参加するか参加しないか、私たちは今日どちらを選ぶでしょうか。先ほど放蕩息子の歌詞を引用しましたけれども、放蕩していた弟息子が家に帰った時、父親は何をしたでしょうか。父親は喜んで祝宴、お祝いをそこで始めました。私たちが神様のもとに悔い改めて立ち返る時、そこでは本当に大きな喜びが沸き起こります。祭りをしようではありませんかというこの呼びかけは、そんなあなたを喜びのもとへと招く言葉です。祭りをしようではありませんかというのは、これは現在進行形、それはずっと続いてそれをしましょうという、そういう誘いの招きの言葉なんです。一度限りではありません。杉越の祭りのように一年に一回だけお祝いしようねという、そういう祭りの招待状ではありません。何月何日何時からスタートしますよというものではありません。日々毎日 あなたを招いているよ、この喜びに来てよって神様が招いてくださっています。ですから私たちは日曜日をもちろん大切にしつつ、何より日々神様からこの祭りへと招かれている、この喜びの祝宴へと招かれているということを覚えてまいりましょう。私たちは内側で誠実の心を持ち、そして真実の行いを行ってまいりましょう。皆さんは今日、神に救われ喜びの礼拝へと招かれています。その招きに応じ、共に祭りをしようではありませんか。黙祷の時をもってまいりましょう。御言葉を振り返りつつ、神様の招きを今日共に聞いてまいりましょう。私たちは今日、罪に対する対処法、それを共に見てまいりました。今日の御言葉は時に厳しく、私たちの心に刺さるような、えぐられるような、そのような御言葉だったかもしれません。しかし、もし私たちが今日の御言葉を通し心が痛むのであれば、それは神様があなたを悔い改めの道へと導いておられるということです。私たちが今自分の心の内にある罪を正直に素直に悔い改め、神様のもとへと立ち返ってまいりましょう。自分の罪に鈍感に、これぐらいならいいやと、そういうことはありません。それを本当に悲しみ、痛み、主の前で私たちの心を清めていただきましょう。そしてまた、私たちが教会として共に兄弟姉妹の中にあって、兄弟姉妹を裁くのではなくて、兄弟姉妹が立ち返ることを願って、愛を持って共にこの交わりを築いてまいりましょう。自分の罪に蓋をして周りの人の罪ばかり指摘するのではなくて、教会として一つとなって、パンダネを除き、喜びの祭りを共に祝おうではありませんか。今ひととき、ご一緒に祈る時を持ってまいりましょう。今私たちが御言葉を通し心が痛み、示された罪があるのでしたら、それを主の前に告白しましょう。私たちが罪を告白するならば、主は私たちをその罪から洗い清めてくださいます。また私たちが今、神様からの招きに素直に応じてまいりましょう。神様は決して私たちを見放さず、見捨てず、あなたの帰りを待っておられた方です。主のもとに、この世に迎え入れられた私たちは主のもとにとどまり、主と共に喜びを分かち合うものとなってまいりましょう。ご一緒に御言葉の応答の祈りを下げつつ、また愛する兄弟姉妹のことを覚えてお祈りいたしましょう。続けて入院しておられる奈美子姉妹の上に、自宅で療養しておられるお一人一人のことを覚えて、 ご家族を手に見送られた方々のために、出産された方々のためにお祈りをしてまいりましょう。また小高や大熊の北にあるチャペル、これからの導きを覚えて期待してお祈りしてまいりましょう。ご一緒に祈る時を持ちましょう。ピアノを大きく弾いていただきます。今示されたことを願い悔い改め、主の前に告白してまいりましょう。祈りましょう。愛する天の父なる神様、主を愛する兄弟姉妹を感謝いたします。今入院しておられる波子姉妹、主よどうかあなたが痛みを和らげ平安を与えてくださいます。お願いいたします。ご家族にもどうか慰めと助けがありますようにお願いいたします。今自宅で療養しておられる主の兄弟、どうし守る兄弟、鎌田博君、宮城姉妹、宮下由美子姉妹、阿部大吉兄弟、榎木大君ご夫妻、安西もう一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、感謝いたします。あなた方は種なしパンなのですから、主よあなたの大きな大きな十字架による御業によって私たちのこの罪が清められ、そして今喜びへの道に招待されていることを本当に感謝いたします。主よあなたの家に住むことは何という幸いでしょうか。またそこには兄弟姉妹と共に住むことができます。私たちが兄弟姉妹ともに喜びも悲しみも痛みも、また罪から来る痛みも共に分かち合い、このところを神様が喜ばれる教会として願い求めていくことができますように、よろしくお願いいたします。私たちが愛を持って兄弟姉妹とともにお悩みをしていくことができますように導いてください。主よ今お一人一人が捧げられた悔い改めの祈りを主よあなたが聞き届けてくださって、あなたが清め身腕に抱いてくださいますようにお願いいたします。また今共にお祈り捧げした愛する兄弟姉妹一人一人も、あなたがそれぞれのところで癒し励まし慰め平安を与えくださいますようによろしくお願いいたします。あなたの御業に感謝いたします。愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。